ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば第24回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。巷では、iPhone6 が話題を総なめにしていますが、6と聞き続けているうちに、いかがわしいことが頭をよぎっている皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
って、なんてものを読ませるんですか。
そんな話題の iPhone6 と、iPhone6 Plus、どんなもんなのか、中の人がお店で見てきました。率直な感想として、良くない意味で、Android っぽいハードウェアになってしまったなというのが、一番最初に感じたことです。iPhone 4以来、角張ったデザインでアイデンティティを築いてきた iPhone ですが、Android は最近になって、ラウンドデザインから角張ったデザインへ変わりつつあります。そこへ来て、iPhone6 はラウンドデザインへ行ってしまったことで、Android 端末っぽく見えるという印象が残念に思いました。しかし、逆に考えてみると、これまで角張っているデザインで持ちにくいと感じていたユーザーにとっては、そのあたりが改善したということなのかもしれません。iPhone 5S、iPhone 5C はまだしばらく売られるでしょうから、選択肢が広がったと考えるべきなのかもしれませんね。iPhone 6は、画面のコントラスト比が大幅に向上していますから、一見しただけで、非常に表示が精細になっていると感じますが、フラットデザインが進んだせいで、淡白に見える感じもしますね。iPhone 6 Plus、5.5 インチということで、タブレットといった方が良さそうなサイズ感ですが、それならそれで、6インチくらいにしても良かったんじゃないかなぁと、思わないではありません。近いうちに、新型 iPad の発表があるという話もあるようです。iPad mini がなくなるという噂もあるらしいですが、どうなるのか、とても気になります。それでは、今回のニュースです。今回はこちらから。Google は9月15日、新興国向けの低価格スマートフォンプラットフォーム、Android One を発表しました。Android One は、6月に行われたイベント、Google I.O. でその構想が明らかにされていましたが、まだスマートフォンを持っていない、NEXT 5 BILLION、次の50億人に対し、低価格でスマートフォンを提供するプロジェクトです。インドのマイクロマックスなど、メーカー3社が開発した、端末3機種が販売開始、価格は日本円で1万円少々といったところのようです。スペックは各機種ともほぼ同様で、4.5 インチ、480×854 ピクセルのディスプレイ、 CPU はメディアテック製の 1.3GHz のクアッドコア、メモリー 1GB、内蔵ストレージ 4GB。500万画素のメインカメラに、200万画素の全面カメラ、デュアルシムなどとなっています。OS は Android 4.4 を搭載しますが、年内には最新バージョン、Android L の提供も予定しているとのことです。ハイエンドモデルよりはスペックは下回りますが、最近日本国内で MVNO の SIM とセットで売られている SIM ロックフリー端末は、これくらいのスペックなので、低価格向けとはいえ、それほど悪くはないと思います。おそらくそのうち、海外モデルを販売しているショップを通じて、日本でも手に入れる人が出てくると思いますが、どんなものなのか、触ってみたくはあります。ひょっとすると、MVNO 向けということで、日本でも正規販売されることがあるかもしれませんね。続いてのニュースはこちらです。ドイツのケルンで、世界的なカメラと写真の展示会、フォトキナ2014が開催されていますが、パナソニックはそこでプレスカンファレンスを開催し、様々なデジタルカメラ製品を披露したのですが、そこで Android 4.4 を搭載したスマートフォン、ルミックス CM1 を投入し、ハイエンドスマートフォン市場に再び参入することを明らかにしました。2000万画素、1インチのイメージセンサーを、スマートフォンサイズのカメラとしては初めて搭載。35mm 換算で 28mm 相当、F2.8 の単焦点レンズを搭載しているとのことです。高級コンデジ並みのカメラ機能と、ソーシャルネットに写真をシェアするコミュニケーション機能を重視して、スマートフォン機能を一体化しています。CPU はクアルコム製のスナップドラゴン801、2.3GHz のクアッドコアです。メモリーは 2GB、本体ストレージは 16GB 搭載、最大 128GB まで対応するマイクロ SD カードスロットも搭載します。通信機能は、対応する周波数などの詳細が明らかではありませんが、モバイルネットワークは LTE に対応していることと、Wi-Fi や NFC を搭載することは明らかにされています。なお、イベントで展示されている実機には、電磁的表示による微的マークが入っているとのことです。日本国内での、SIM ロックフリーモデルとしての販売、もしくはどこかのキャリアから販売される可能性がある。ということと捉えていいのかもしれません。微的表示があるのであれば、海外版を輸入して、国内キャリアの回線で、日本国内で使用することに違法性はないわけで、その意味でも期待したいモデルです。これまでも、スマートフォンとコンデジを一体化したようなモデルは、サムスンなどから販売されたことがあるのですが、スマートフォン側の機能がいまいちだったり、カメラ機能が凡庸だったりと、あまり良い評価のものがなかったように思います。その意味でも、ルミックス CM1 には、期待したいところなのですが、どうなんでしょう。パナソニックは、日本国内でのスマートフォン販売では、残念ながらあまり見せ場がないまま、事実上の撤退ということになってしまいました。しかし、突出した機能や、派手な機能はないものの、非常に堅実な作りをするメーカーだったと思いますし、Android をものにするのも、時間の問題だと思われただけに。コンシューマ向けの事実上の撤退報道は、すごく残念に思ったものでした。法人向けのモデル展開も、あまり芳しくない話が聞こえてくるので、 少し心配していたところでしたが、思いがけない方向から、思いがけない形で復活ののろしが上がったこと、とても嬉しく思います。続いてのニュースです。NTT ドコモは、2014年冬モデルとして発売するスマートフォン及びタブレット端末について、携帯保証サービスの内容を改定することを明らかにしました。携帯保証サービスの利用料が、現行の月額380円から、月額500円に値上げ。紛失や全損などにより、代替機を提供してもらうサービスでは、現行は1回目5000円、2回目以降は8000円の負担ですが、改定後は一律7500円になり、2回以上利用した場合はトータルで値上げとなります。なお、1年間に2回までの利用という回数制限に変更はありません。このほか、修理代金のサポートサービスについては、上限5000円に変更はないのですが、修理受付期間が現行の一律3年間から、修理対応可能期間までに変更され、機種によって期間が異なることになります。全体的に、値上げやサービスの解約が目立ちますが、データ復旧代金が従来の半額になったり、電池パックのサービスがドコモプレミアクラブ会員以外にも提供されるなどの改善も行われるようです。今回の改定は、スマートフォンの高性能化、高価格化、ディスプレイの大型化を踏まえたものとのことで、理解できるところも多いのですが、修理対応期間は3年間を維持してほしかったところです。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。